聖書を拝読します。マタイによる福音書5章43節から新約聖書18節。あなたも見ている通り隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にそのどんな報いがあろうか。超善人でさえもでも同じことをしているではないか。自分の兄弟だけにだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたとことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。それでは、シシド・シタコ先生に制限の愛というメッセージをいただきます。
ただいまマタイによる福音書5章の43節から48節をご一緒にお聞きいたしました。43節44節をもう一度お読みします。あなた方も聞いている通り隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。主イエス・キリストの語りかけを聞いている弟子たちは、隣人を愛しなさいという律法の教えをよく知っていました。旧約聖書のレビ記という書物に、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいというふうに記されていまして、弟子たちにとってこの隣人を愛するという教えは馴染み深いものであったからです。けれどもそれならその後に続く敵を憎めとどこかに教えられているかというと、それは旧約聖書の中にはそのままの言葉では記されていません。旧約聖書のメッセージ全体から引き出される言葉なのだろうかというふうなことを言う人もいます。敵というのは誰のことでしょうか。今日の箇所の直前の38節から42節のところ、そこには復讐をやめるようにというふうに言われていましたから、復讐したい相手、自分に何らかの攻撃を仕掛けてきて、それに対してやり返さずにはいられない相手のことかなというふうにも思います。あるいは個人的な敵だけでなく、イスラエルの人々にとっては異邦人、外国人が敵というふうに考えられていたかもしれません。イスラエルの人たちにとって、その人たちは神の教えに従わない神の民であるイスラエルの敵というふうに言っていた、そういうところがあるからです。イスラエルの人々にとって神の教えに従わない異邦人、神に背く、神を憎む人々でした。何気なく続いているように見える、そう思える日常生活において、親しかった人が急に敵になるといった場面もないわけではありません。家族間の争いもあれば、職場や地域での反目もあります。昨日まで友であったのに、今日には言葉も交わせないほどのいがみ合いに発展する、隣人であったのに敵になる、 私たちの生活にはそういった敵の存在がいつでもあるように思います。自分以外の存在は敵になってしまうような、その敵を愛するということは本当に難しいことだと思います。44節ではその敵が自分を迫害するものというふうに言い換えられています。私たちに害を加えてくる人々を愛し、その人のために祈りなさいというふうに主イエス・キリストは語られました。愛するということと祈るということが無関係でないのだということが教えられています。祈りなさいというわけですから、敵であるその人のことを思い出したくない、その人のことを思い起こし、その人のことを心に覚え、その人について神に祈る、思い出すのも嫌だなと思う存在であっても、その人を神様の御前で覚えるようにという勧めです。こういうことが当たり前のことでないということを私たちは実感としても分かります。それで教会のこと、また聖書のことを知らない人たちはなおのこと理解できない思いになるのではないかと思います。敵だから受け入れられないのであり、敵だから愛することなど、またその人のために祈ることなどできないというのが普通の感覚です。けれどもキリスト教会は、また聖書の民は、そしてその中に私たちもいるのですが、そういう常識とは別のところに身を置いている一人一人です。キリスト教の信仰というのは敵のために祈るものだと、礼拝において敵のことを覚えるあり方になっていくのが教会です。憎しみの対象になる敵を憎むというのは当たり前のことです。しかしキリスト教の信仰はそれを良しとしない。でも何のために、なぜその敵を愛し、その人のために祈るのでしょうか。45節にこういう言葉が記されます。あなた方の天の父の子となるためである。敵を愛するのは天の父の子、あなた方の父である神、その方の子供となるためだ。神の子となるために愛するように言われます。それなら天の父なる神を信じない人にとってはこの教えはほとんど意味を持たないものになると思います。神様がおられる、その方の子とされる、そのことを願う、その人たちが敵を愛し祈る生活をします。神の子として生きる生活がなければ、必要のない、また神を信じることがないならば、この教えは、考える必要も聞く必要もないものとなるものです。神様がおられないところでは敵を愛する必要はないからです。敵を愛し自分を迫害する者のために祈れという教えは、神の子とされた人たちにとって、まさにその人たちのために語られた言葉であるということです。一般的にどの人にも当てはまる言葉ではなくて、天の神様を父と呼び、その方の子として生きる、そういう私たちだからこそ語りかけられ、また聞くように求められている、そういう言葉です。どうしたら私たちは愛を生み出すものとなることができるでしょうか。自分の中に愛がない、自分だけではなく、およそ人間の心の中には愛がなく、私たちは愛することを知らないものだと、そんなふうに思います。ですからお互いの中に愛を見つけようとしても見つからないことがある、それは当然なことだとも思います。 けれども愛のある場所がある。それは神様ご自身と無関係なところではないはずです。神が愛として愛なるお方としていてくださり、そのお方の前に立たせていただき、あなたは神に愛されていると知らせていただける、そういう時にだけ私たちは愛を知り、また愛を与えていただけます。愛は感情ではなく意志だというふうに言われます。敵を愛するというのも敵を愛そうとする意志を持って生きていくことです。で、その意志は自分の中から湧き上がってくるものではなく、神に愛されていると知らされて与えられるものです。そうして神に愛されていると、そのように知らされた人たちが隣人を愛し、また敵を愛して生きようとする。神がどれほど私たちを愛してくださったのか、神の一人子イエス・キリストの十字架の御業から知らされています。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るために、御子の十字架の贖いによってすべての罪を許していただいた私たちです。それほどに神様は私たちが生きていくこと、滅びないことを望んでくださいました。この愛を知らされて父なる神の子供とされたのがキリスト者です。キリスト者とされた者の道はこの愛する道以外にはありません。さて、神の愛というのは悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる、そういうものだと45節のところに記されています。神がすべての人間を作りくださいました。そしてすべての人間を愛してくださっています。すべてのことを知っておられ、すべての人を御子の十字架の救いに入れようとしてくださっています。そのような神ご自身が神の子とされた私たち一人一人に敵を愛し迫害する者のために祈る、そのような生き方をお望みくださいます。46節と47節には、自分を愛してくれる人を愛し、自分の兄弟にだけ挨拶するというあり方が取り上げられます。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか、徴税人でも同じことをしているではないか、自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか、異邦人でさえ同じことをしているではないか。で、まず自分を愛してくれる人を愛し、自分の兄弟にだけ挨拶する、それは徴税人、異邦人と同じあり方だというふうに語られます。徴税人や異邦人という言葉で、信仰を持たない人、天の父を父と呼ばず、キリストの十字架による救いを信じない人が表されます。そして神を知らない人たちは、それが普通だというふうに言われます。自分を愛してくれる人を愛し、思い、自分の兄弟に挨拶する、それは信仰に生きない人にとっても当たり前のこと。それならば信仰に生きる人たちは、神の愛を知らされキリストの弟子として生きる人たちは、自分を愛してくれない人を愛し、兄弟でない人に挨拶する、そういう人たちだということになります。それは特別なことではないのだと。信仰を持つ人にとって、神に愛されていると知らされた人にとって、自分を愛してくれない人を愛し、兄弟と呼べない人に挨拶することは当然のあり方だというふうに言われます。 私たちはすでにそういうものとされている、そしてそのことに報いがあるというふうに語られます。神がそれをお喜びくださるということだと思います。47節に兄弟に挨拶をするという例が挙げられます。敵を愛し祈るということと挨拶をするということが、同じ次元で語られているということに驚かされます。けれども、挨拶をするといった大変小さなことに思える、そういったことにおいても愛を表すことができる、そのこともまた教えられています。敵を愛し自分を迫害する者のために祈り、兄弟ではない人に挨拶をする、それが簡単ではないということを知っています。それでも主に従う弟子として感謝を持ってこの教えを受け取り、救われた者の喜びを表して歩みたいと思うのです。主ご自身が最初の弟子たちに向かって、これがあなたの生き方だと、私が共にいるのだからそのように生きるように、そういうふうに励ましてくださいました。同じ励ましと慰めを私たちもまたいただいています。なぜ私たちは敵を愛し自分を迫害する者のために祈る生き方ができるのか、一つの答えとして48節の言葉が示されています。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。天の父が完全であられる、これについては誰も反論のしようがないと思います。神が神であられる完全さをお持ちだと、そういうふうに考えられます。けれども後半のあなた方も完全なものとなりなさいという御言葉には引っかかりを覚えてしまいます。私たちが完全なものになれるはずないじゃないかと。でもそのことを私たち以上に主イエス・キリストはご存知のはずです。それなのになぜ天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさいと命じられているのでしょうか。神が完全であられるというのは、神そのお方が罪がない清らかなお方であることを表しているというふうに言う人がいます。そういうお方のようにあなた方も完全なものとなりなさいというのは、罪を許されたものとなるように、そのように生きるようにということではないかと思います。十字架の主イエス・キリストによって罪をすべて許していただいて、新しい命へと召し出してくださった、そういう父なる神様は忍耐と憐れみを持って賭けのある私たち一人一人を養ってくださっています。いつも私たちを見ていてくださり、また愛し導き続けてくださいます。許されたものとして、罪を許されて新しいものとされた、そういう人として生きていくように。私たちは自分には主イエス・キリストの言葉通りに生きることは難しい、そういうふうに考える向きがありますが、それを私たちはやめなくてはならないのではないかというふうに思います。この私自身が罪をすべて滅ぼしていただき、新しい自分とされた、キリストの義の衣をまとわせていただいた、救われたものとして生かされている、この現実から始めることを許されています。私たちには主の言葉通りに生きることが難しい、敵を愛することが難しいというところから始めるのではなくて、私たちはすべての罪をイエス・キリストによって許されて新しいものとされた、そこから始めるのがキリストの弟子とされた 私たちの在り方であるはずです。あなたの罪は許された、この恵み深い言葉を主イエス・キリストはお語りくださいました。この言葉を耳にした人たちの心がどんなに温められ強められたことかというふうに思います。天の父なる神のことなることを許されている、そういう私たちです。そのあなただからこそ信仰によって神の愛を受け取り、そして愛に生きるように招かれています。今もまた主イエス・キリストの言葉が響いています。あなたは私の弟子ではないのかと。弟子とされたあなたの生き方は、敵を愛し自分を迫害する者のために祈り、自分を愛してくれない人を愛し、自分の兄弟ではない人に挨拶をし、父なる神の子として罪許された者として生きる、そういうものだと励まされています。あなたは、聖書の聖霊の導きを受けて、聖書の御言葉に従って洗礼を授けられ、救いに預かることを許されているのではないかと。主イエス・キリストの言葉を語りかけられている私たちの生き方として、今日の箇所は示されています。祝福に満ちた新しい生き方を信仰を持って選び取り歩むことを許されているのではないかと思います。パウロはかつてテモテに対して、あなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように進めますというふうに語りかけました。私たち一人一人にも神の賜物が与えられています。それは救われた者として、罪をすべて許された者として、愛する者とされている、そういう賜物ではないかと思うのです。神の賜物をいただいて、それを再び燃え立たせるように、福音のために生きるように、励ましと慰めを与えられている私たちです。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。すべてのものをお作りくださり、また私たちに主イエス・キリストをお送りくださり、罪をすべて許してくださり、神の子として生きるように招きを与えてくださっています。あなたの恵みに感謝いたします。そしてまた新しいものとされたあなたであるのだから、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいという勧めをいただいている、そのような私たち一人一人であることも改めて思わされます。どうか神様の愛を知らない、また教会の存在や聖書の言葉を知ることがない多くの人たちがいる社会の中で、私たちに託されている務めを一人一人で、一人一人与えられている場所で果たすことが許されますようにお願いいたします。力のない私たちだというところからではなく、すでに神様によって命を与えられて新しいものとされて生かされている、そのような私たちとして、そこから始めることができるように導きをお与えください。聖霊のお導きによって新しい生き方を志すものとさせていただけますようにお願いいたします。それぞれ与えられている場で困難や試練を経験しています。どうか弱りを覚えておられる方たちに、あなたの慰めと励ましが与えられますように。 また小さい人たちを育ててくださっているお一人お一人に神様の愛がたくさん注がれていることをみんなで覚えていくことができるように力を与えてください。また責任ある立場を与えられ、それぞれの場所で働くお一人お一人に、また家庭や職場やさまざまな場所で働きを求められているお一人お一人に、あなたの慰めが与えられますように、そして私たちに与えられています務めを果たすことが許されますように、どうぞお導きをお与えください。教会に連なるお一人お一人、小さい人たちから他ご高齢の方たちまで、あなたが、神様が一人一人を愛してくださり、またすべての罪を許して新しく歩むように招いてくださっています。その恵みを今週もまた味わいつつ歩むことを許されますように、また私たちに与えられています思いや祈りが、どうかあなたの前に清められますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。